劇場版ポケットモンスターココサポーターズポッドキャスト、今君に伝えたい映画の秘密。自分でも若干ウソッキーには似てるなと思ったんですけど、あのマダツボミに似てるって思ってるの？
あ、でも似てる。
この番組のスタッフによるとマダツボミにも似ているという。
はい、日本放送アナウンサーの吉田尚紀です。
このポッドキャストは今年の冬12月25日に全国公開される劇場版ポケットモンスターココのスペシャルポッドキャスト、公開延期で冬まで待ちきれない皆さんに、映画ってどうやって作られているの、どういうふうに決まっていくのなどなど、これまであまり語られてこなかった、なかなか聞けなかった映画制作現場の裏側を、本作に携わっている関係者の方々をお呼びして、より深く詳しく伺っていくんですが、で、様々なこだわりや見どころをより深くより詳しく聞いて、この映画の魅力を広める応援団サポーターズになってほしいなということで、このサポーターズポッドキャストということになってるんですが、今回サポーターとしての愛が深すぎる方で、しかも一人はもうなんかサポーターという責任者の方に、ね、お越しいただいている感じなんですが、前回に続いて矢島哲夫監督と中川翔子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ポケンチは、
はい、ってことで、前回ももうなんかこう親子愛みたいなお話を聞いているとね、
深かったですね。そういうお気持ちが軸に芯にあるから、うん、ポケモン映画って本当に色褪せずに時を経るごとに輝きを増していくというか、だから親子何代にもなってるシリーズを、こんなすごくピュアな方が作ってるんだっていう、すごい話を聞けてる気がしてちょっと興奮してます。
で、こうやっぱり日本中の人に見てもらいたい、もちろんね、こう世界中の人にも見てもらいたいんですけど、うん、そうするとこう声を担当する日本語版っていう言い方にもうなってもいいぐらいだと思うんですけど、日本で作られてるけど、
確かに、
毎年毎年すごいこう豪華な声優さんが参加されていて、中川さんはもちろん今回のココにも参加で、
いや恐れ多いです、ちょっとびっくりしました正直。いやだって本当に、今年出ていいんですかって毎年もちろんなっていて、2年目でまずびっくりして、3年目でもびっくりして、4年目でもびっくりして、10年目でびっくりして、10で集大成味があったじゃないですか。11年目があったのって。で、去年が主題歌の風と一緒に小林幸子様と一緒に歌わせていただいてってことがあったから、本当に集大成味の極みだったんですよ。全国の子供たちともいっぱい会えて、ポケデツアーで今年出れるのみたいになって、
あ、前回のでもう集大成かと、
びっくりしていて、そんなに長くでも自分の中では緑を買ったあの瞬間から変わってなかったりもするので、不思議ですね。カレン役を演じさせていただきます。
はい、で今回で13回目なのかな、中川さんは参加されるのは。で、毎回毎回こう出てる方で言うと、山寺宏一さんが、また今回も、
はい。
いらっしゃったり、ただもう山寺さんの場合は、こう、前任のキャラクターも悪人のキャラクターも、100でやってくれるから、出るってだけではまだ何にも読めないっていう。
ね、
一応、Z 博士役という。
たくさんのいろんな役をやってこられた山寺さんが、ポケモンもやってるし、ね、だから今回どうなるんでしょうね。うん、
でしかもこうゲスト声優さんが、今回はココ役が上白石萌歌さんで、ザルド役が中村勘九郎さんっていう、
はい、すごい、
とんでもないキャスティングになってると。
重厚感のある、
こう監督ももちろん この人にこういう演技をしてほしいっていうのはいろいろこうあった上で、
はいはい
はい、こうお呼びしてるんだと思うんですけど、
はい、
今回キャスティングで大切だったことってどんなことなんですかね。
ここに関しては、こう、純真無垢というか、何にも、
純真無垢、
何にも染まってないみたいな、キャラクターになるといいな。それこそ人間界を知らないし、なんでしょう、ジャングルで育てられて、邪気のないというか。
上白石さんって、確かメキシコとかで育って、
そうですね、はい、
で
それ
で。ここじゃんって感じです
ね。
ここじゃん。でも今回タイトルがポケモンの名前っていうよりもココってなってるし、
はいはい、
本当にココに全てがかかっていると言っても過言ではないというか、めちゃくちゃだから大変ですよね。
タイトルがすごくいいなと思ったのは、ポケットモンスターの後にココがついてるんですよね。ってことはココはポケットモンスターなんだよっていうのが、こう、このタイトルに集約されてるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、
だってここにはね、いつもミュウツーとかギャルガとか、ポケモンたちが行ったところにココがいるってすごいですね。
いや本当に新しいですよね。背負ってる。
でその今ポスターを見てるんですけど、そのこのココの頭に手を当ててるのが これはザルード。
そうですね、はい、
今回、ね、
大きな手、うん、あとお尻はちっちゃめでいいです、ね、あのポケモンは尻尾みたいですね、まずはね。尻尾総選挙したら多分テラキオンが1位になると思うんですけど、テラキオンのお尻でインファイト打っていただいた時のめちゃめちゃ可愛いんです、カメラがお尻に寄って可愛いです。ごめんなさい、ザルードもお尻の模様がいいですね。
尻尾もありますね、ザルード、
ね、
でこのザルードを中村勘九郎さんが
はい
やると、
はい、
もうかっこいい確定だな。
さっきのこう上白石さんがもう本当になんか浮世とは違うところから来た方だとすると、こう中村勘九郎さんってもう日本人が面々と積み上げてきた、もう歌舞伎という世界のど真ん中にいらっしゃる方じゃないですか、うん、
はいはいはい、
そうすると期待することって
ありますよね。でもね、僕どっちかというとやっぱりお父さんのイメージもあったんで、あのので
勘九郎さんのお父さんってこと、
あ、勘九郎さん自体が、
勘九郎さん自体に、
はいはいはいはい、お父さんのイメージあったんで、あのすごくザルードをやるにあたってすごくいいんじゃないかなと。
でも今でもちょっと思いましたけど、親子愛がテーマ で歌舞伎役者の方ってもうずっとお父さんとかお子さんとか、
ね、はいはい、
全部見せてるご商売ですもんね、
はい、
みんな。
そうか、そしてお父さんから受け継がれる人生ですもんね。
そうですね、はい、
お名前も受け継いだりとか当然なさるわけだし、うん、みたいな。
自分が受け継がれても来たけど次に受け継ぐ役割
そうですよね、
ですね、そっか、
うん、で、あのこれすでにこういろんな予告編とか特報がこう流れているんですけど、はい、ぶっちゃけあのこれ今収録している時点ではまだアフリコは行われていない。
そうですね、
ですよね、はい、本当にいつも夏のポケモン映画だとやっぱりね、あの春とか、
そうですね、4月とか
だったのがやっぱりいろいろあってずれたけれども、はい、つまりそれって制作期間がゆっくり丁寧にいろいろもあの慌てないでできるようになったとか、そういうメリットもあったり
した。あ、そうですね、はいはい、もちろん
それならよかった
です、ね、じっくり作らせていただいてますね今、はい、
あ、だってみんなの物語とか完成間に合うのかどうかしらめちゃくちゃポケモン描いてる、描き続け、もう背中とか足つぼを押しに行こうかなって思ったぐらい。
いや本当みんなの物語はあの誰しもがみんなピンチでした誰しもが終わるんかみたいな、
終わるんか、終わったってなって、
そん、まあ、今思い出すとすごく冷や汗が出るぐらいの
でもね、
大変でしたね。
でもそれでも素晴らしいクオリティで出来上がるんですけど、うん、でもね、あの大変なことだけじゃなくて、ね、
今回よりその分の時間もこ、うん、あの個々に割けるという
素晴らしいことですよね、
うん、こうアフレコは、まあ、でもこれからですけどもうすでに台本とかはキャストの方には渡っていらっしゃる。
あ、そうですね、はい、
ですよね。ということは中川さんは読んでいる。
はい、読ませていただきまして、あの私すごく興奮してるのが、なんと山寺さんと初めて2人で一緒にアフレコするんですよ。これまでポケモン映画いろんな役、ポケモン役もあったし、アンドロイドもあったし、そして少年役もありましたし、うん、なんですけど一人でだったんですよ、アフレコ現場で。美馬さんと一対一で
こうブース
で、ね、そう、うんうん、だったんですけど、あの山寺さんと二人きりでっていうのはすごい緊張感です。これ本当に初めてで、でもやっぱり一緒にやった方が流れでね、うん、空気感がそのまま出るからっていうのもあるんですけど、絶対にそこでも生で見られるし、そのプロの
アフレコをされてるところ
嬉しいんですけど、めちゃくちゃ緊張しますねこれはね。でも嬉しいんですけど、山寺さんが上司なんですよ、私部下なんですよ。最高の環境すぎますよね、山寺さんが上司、山寺さんの声の Z 博士がですけど、
うん、Z 博士ね、
だからすごく楽しみでもあるんですけれども、うん
う
ん、
助手の研究員カレン役なんですよね、
はい、
これは監督、あの今まだ言える範囲でってところだと思うんですけど、
はいはいはい、
どんなキャラクターなんです
か。あ、まあ、あのその山寺さん演じる Z 博士の、うん、なんていう右腕の、うん、助手になってんですけども、なんでしょうね、言える範囲どこまで言える
んだ。あ、そんな感じなんだ。
言えないですね。
なるほど、
言えないですね。
なるほど。
なんかすごく普段の私とは全然違うなっていうのは、
あ、そうですか。
こんな女性になりたかったなっていう素敵なね、ちょっとクレバーな感じのかっこいい女性なので、ここはちょっと楽しみですね。
うーん、はい、これは一体どうなってるのかはもちろん公開まで待たなきゃいけない。
全体のもうこのポケットモンスターココって映画自体がもうなんかもう自分が関係ない場面も含めてですけど、本当に泣かないでやれるかなっていうところはドキドキしますね。
そうですね、うん、
どうしたらいいですか今からアフレコなので。
あ、なるほど、今演出できますねここでね、う
ん、あの先に演奏していただきたいです、みんなの前で。
いや、どうなんでしょう。
どう言ったらいいですか。
でも、カレン、 まあ、確かにもう書いてても結構謎の大きい女性で、ね、書いててもね、これ言えないんだけど
でもじゃ あの映画で描いてないカレンを作ったお方なんて、実はカレンは好きな食べ物とかあるんですか？
好きな食べ物まではちょっと設定してなかったですけどまあでもなんかちょっとお堅い女性のイメージはありますよね。
あ、じゃあカレンの趣味ってありますか？
なんかね、あまりこう仕事一筋なイメージですね。
あ、仕事が趣味みたいなところ、
うん、そうですね、はい、
カレンの好きなポケモンって言いますか？
あ、どうだろう、でもなんかこれは言っていいのかな、なんか水のあのを調査する、あの川とか何でしょう、池とかの水質調査みたいな研究員になってるんで、ちょっとその辺からこう水タイプとかがいいかなと思ってますけど。
水タイプの中で特にどのポケモンが好きですか？
どうなんだろうな、
これいつもアフレコの前に本当にこういう話しちゃうんですよ。
でも確かにポケモンの場合はそのキャラがどのポケモン好きかって結構重要な役作り。
気になりますよね。普通でもいっぱいいるし、
カレンとか、まあ、あの Z もそうですけど、今回なんかこう、研究所ごとジャングルに入ってきてて、そこで生活してるみたいな設定なんで、
好きなこと仕事にしてて幸せですね、カレンさんね、うんうん、
また細かいとこまで監督考えてらっしゃいますね、
うん、そうですね、はい、
出てくる登場人物についてこんなに掘り下げて、
そうですね、まあまあそれがあの画面に出るかはあれですけど、どういうモチベーションなんだろうなとかは考えたりしますけど。
今それでハッと思ったんですけど、あのその実は監督、あのいろんなタイプの方がいる中で、矢島監督はめちゃくちゃ画面の外のことも想像してるタイプのアニメ監督だなって。
あ、そうですか。
あのみんなの物語の時すごい思ったんですよ、うん、でどう特徴的かというと、ズームの方が簡単なんですよ、入ってくの方が、
はいはいはい、
あのこうある場面があって、うん、で入ってってここをより見てくださいっていうのが作るとしては簡単だと思うんですけど、監督、画面がカメラがズームアウトしてきたら別の要素があったっていう描写がかなり出てくる監督なんです。
確かに
矢島さん、
なるほど、
このポケモンいたのかとか。
そうなんですよ。で
ここにいたらめっちゃいたもんな、あの時
でズームより多分引きの回数こんなに多い監督結構珍しくて、
引きにするってだって 大変になるってことです
よね、作業としては。で人の気持ちってやっぱり見たものの中入っていく方が多分楽なんですけど、でも物語としてはこういうふわってのがあった時にまた全然面白みているじゃないですか。ですごい使うから、すごいいっぱい画面の外のことがもう頭の中にある監督なんだって、
まあ、みんなの物語は結構特殊な、
まあ、群像劇だった
っていうのところもありましたけど、何、うん、でしょう、でもなんか物語とか、まあ、キャラ動くときはかなり何でしょう、どんどん深く僕が潜っていくみたいなイメージで作ってきますかね。でそれで、
うわ楽しみな、まあ、
みんなの物語は群像劇すごく難しかったんで、もうこっちで動いてこっちで動いてっていう、こういろんなルートを最終的に一個にするみたいな、あのお話だったんで、うん、まあ、あのこの時は何してるとかっていうのはちょっと考えつつ動いていくみたいな。でも、まあ、あのキャラがしっかりしてたんで、なんか動かしやすくはあったんですけど、うん、ただその好き勝手動くとなんか集約しないみたいなこととかもあるので、なんかこうどれをキーにするかとか、うん、どれがこうあのトリガーにするかみたいなのは結構大変だったかなと思いますけど。
今回のココって結構多分台本に出てきてない絵で出てくるポケモンたちもいっぱいいそうな気がするんですけど、
はいはいはい、
ガラルのポケモンやっぱいっぱい出てきますか？
ガラルのポケモンは出てきますね、はい、
楽しみですね。そこからどのポケモンがプッシュされるのか。
また映画ではそんなに、
映画では初めてですかね。
ですよね。
ガラルのポケモン。
満を持して感がすごいありますし、うん、でもガラルだけじゃないですよね。いろんな、
ね。そうですね。はい。
ちょっとあのこれまだあの何ていうんですかね、公開できる情報で喋っててこれだけ何か言いたいことがあるわけですね。で、あの作品の中身についてはまだ公開前だから言えないんですけど、今回言えることで言うと、はい、主題歌とかについてはまだ、はいはい、あのもうあの言って大丈夫なんですけど。今回はポケモン映画で初めて岡崎体育プロデュースなんですよね、
はい、
音楽プロデュースで、もともとそのこうポケモンにこう岡崎体育が参加したのってなんか矢島監督がきっかけだったんですか？
ね、まあそれもプロデューサーと話してる中で、はいはい、岡崎さんいいんじゃないかっていう話になって、 それはなんか見えるなって言ったらあれですけど、すごく合うんじゃないかなと思ったんで、うん、お願いすることにして、
うん、へ、でも結構ファンキーなキャスティングだったというか、なんかこうなんですかね、組み合わせだったかなっていう感じがするんですけど。
そうですね。でも何でしょう、シリーズの方で歌っていただいてたので、うん、すごくポケモンにマッチするんじゃないかなとは思ってました。
でも結果的にものすごくポケンチでも大活躍で、バラエティの開始が面白すぎるし、それに歌を作った時のもうこのポーズ、ジャリボーイジャリガールも、もう歌詞がすっごい、うん、心のノートももう刺さる。
ポケモンに寄り添って作ってもらってますよね、すごく。
少年の心をちゃんと持っていつつ、うん、やっぱ監督みたいにピュアで冷静にちゃんと曲としていいものを作ってっていう、すごい人ですね。
そうですね、はい。
虫ポケモンめっちゃお好きなんですね。
あ、そうなんですか。
すごい、だからポケモン愛の塊の方でこうやってね、うん、マッチングしてってすごいことですね。
でとか今回はもう親子愛っていうテーマは岡崎さんに伝えた上で、はい、音楽はお願いしてるわけ
ですね。そうですね。もう早い段階で、プロットって言ってそのシナリオの前の段階から構想があって、もうその段階からこういう曲はちょっとお願いしたいですっていうので、お願いしましたね。
で、そしたら、こう、もうすでに予告編とかでも流れてる、歌が不思議な不思議な生き物っていう曲があるんですけど、うん、もちろん制作は岡崎体育さんで、はい、歌がトータス松本さんっていう、
はいはい、
うん、パパみがすごいです。
いや本当そうですよね、はい、
パパみ父みふみが爆発してますよね。
ふ、うん、みすごい、
父ちゃんだっていう声がもう、うん、ありがとうございますっていうしっくり度がすごい。
いやなんかもう最初から岡崎さんの中でトータスさんで行こうと思ってたらしくて、うん、もう結構ね、曲のラフの段階からトータスさんっぽい曲にどんどんなってたんで、
だからこうしっくり、
そうですね、はい、
でも体育さんの作ってるメロディー感もあるし、 すごい。
でしかもそのこうメインテーマがあった上でさらに劇中歌とかもなんか6曲岡崎体育さんが映画のために書き下ろされてる。
そうですね、すごい、はい、今回
いうことなんですけど、その中で、僕ら実はちょっと聞かせてさっきもらったんですよね。
6曲ってことは世界観自体背負ってるわけですね。
そう、そういうことになりますよね、
うん、
で今回ただ聞かせてもらって思ったんですけど、僕3曲聞かせてもらってるんですけど、
はいはい、
全部別のアーティストが作ってるとしか思えない。
あ、は
い、バラバラなんですよ。
全然違う、
全然違いますよね、
うん、
掟の歌っていうの
が、はい、
これはもう血湧き肉踊る感じありますね。
でそういう曲があって、でもう一個がショーウィンドウっていう曲が、
これ大好き、もう早くダウンロードさせてくれって思うんですけども、なすっごくイントロですでに体育さんだってわかるし、あとはもう体が動いちゃいますね、リズムによって、
うんうんうん、
これが本編のどこでかかるのかもすごい気になりますね。
まあそれは言えないですけど、
これもでも監督の要請がもちろんあって、
そうですね、はい、
書いていただいてるわけですよね、
はい、で6曲あって、いろんなアーティストの方が歌うってとこまで決まってて、岡崎さんもどこか1曲歌いますよね、うんうん、みたいな流れの中で、岡崎さんが今回このショーウィンドウを歌うってなって、
うん、
まあ、どこでかかるか言えないですけど、本当に一番らしいシーンでかかりますので、すごいお楽しみにしてほしい。
なんかでも、ポーズとか、不思議な不思議な生き物とか、結構単刀直入にシンプルなタイトルにするっていうところがちょっとヒントかもしれないなって
思ってました。でもね、不思議な不思議な生き物は俺すごいなと思って、オーダーはその親子愛で、うん、親ってなんだろうって、1話でも言いましたけど、まあ、そういうのがテーマにあるっていうのを話した中で、ポケモンが、人間から見たポケモンが不思議な不思議な生き物だと。で、ポケモンから見た、じゃあココはどうなんだろうみたいなところから、このタイトルを、岡崎さんがつけてきて、うわ、すごっと思って。
すごっ
深確かにそうですね。今勝手に人間からポケモン目線だと思いましたけど。
そうなんですよ。そう
ですね。親から見た子供もだし、全部そうなんです、ね。そうなんです。本当だな。
逆を使ってくるという、
うわ、
すごいタイトルだなと思いましたね。
で、僕らが今聞きたいこと、特にもう今中川さんから監督に聞きたいことバカバカ出てるんですけど、
いやいや全然。
で、リスナーの方にももちろん行きたいことがあるはず、聞きたいことがあるはずということで、こちら行きたいと思います。ココのここが知りたい、ココクエスチョン。 で、今回のポッドキャストにあたって応援団サポーターズのみんなから事前にツイッターで質問を募集させていただきました。監督中川さんにも正直にお答えいただきたいと思いますが、嘘つくと嘘っきーになりますという、ね、
嘘っきーいいやつだからいい気がする、
そうね、うん、さてじゃあ、ラジオネームひびまさんからいただきました。矢島監督に質問です、
はい、
今回の映画ではポケモンと人間の違いについても考えさせられる映画なのかなと思うんですけ ど、 ポケモンと人間の大きな違いとは何だと思いますか？
深
違い
質問深
深いけどさっきの言われてはたっと思ったんですけど、確かにポケモン側から人間見たら人間って不思議な生き物なんだろうな。
いやだからそれこそ本当にこのココはそういうとこを描いてて、はい、じゃあなんだろう、親子関係でポケモンに育てられた人間はじゃあどっちなのみたいな、
うん、
人間なのか、ポケモンなのか、果たしてそこに境は本当にあるのかみたいなのはこう描かれている。
じゃあ監督から見た時にポケモンと人間にあんまり差はないのかもしれない。
僕はまあそうですね、あんまり境はないのかなとは思ってますけど、
なんかでもその考え方の方が素敵だなって思っちゃいます、うん、なんか冷静にこう区別しちゃうとかじゃなくって、うん、気持ちの問題だったりすることが多
い、ね、いやそうですね、はい、
うーん、うん、
結論みんなポケモンの可能性ある
あると思いますね確かに。でも友達みんなポケモンで例えることとか多分可能でしょ。
ああそうですね、ね、できるんじゃないですか、ね、
ポケモンだったら何タイプだよねとかありますもんね、
う
ん、
この人は絶対そうだよねみたいなのはありますよね、うん、じゃあ質問まだでもいっぱいあるんですけど、1個だとさすがに味気ないんでもう1個いきますと、これねハングルでお名前いただいてて、僕ちょっとハングル読めないんで、きっと韓国の方が日本語で質問してくれてるんだと思うんですが、一つ質問があります。今年のロケ地はどんな国をモデルにしたですか、はいはい、ものすごい頑張って日本語書いてくれてますね、はい、私はポケモン映画およびそのモデルになった地域のことに興味がありますって。
興味あります、いいですね。確かに
ポッドキャストってあれですかね、韓国にも聞ける。あじゃあ
お
イエフさんって方、
イエフさん
読み方としては、でもスタッフで読める方が教えてくれたイエフさん
届いてくれたらいいですよ ね、
いいですね。でもバトルしてるとよく韓国の方と当たったりとかもありますもんね。
あのじゃあですね、今回のその個々のモデルというか、
はいはい、
まあ、一応なんですかイメージハンティングですか、
はいはい、
とかに制作者の方行かれたりすると思うんですけど、
そうですね、ロケを映画ごとにいつも行かさせていただけるんですけど、うん、今回はあのオーストラリアのケアンズっていう、
ケアンズ
ところで、世界最古のジャングルっていう場所がありまして、そこに行かせていただきましたね、はい、
すみません、すごいどうでもいいんですけど、監督それエコノミークラスで行ってきたんですか？
あ僕はねちょっと広いところ
じゃないとやっぱり、そこは
収まりきらない、
そう収まりきらないから、
そうそう、そこだけちょっと省エネじゃないんであれですけど、
いやいや全然いやいや、だって世界公開される映画の監督ですから
大事です大事、
うん、そうそうそう、で、ね、あの何でしょうね、
どうでしたか、
シダ植物が、
シダ植物、
ね、結構シダ植物ってこうあのな地面からそんなに高いイメージないじゃないですか、
うんうん、
なんですけどもう何年もかかってるんでこう木みたく上にどんどん伸びてってるような植物だとか、あとは寄生植物っていうんですかね、こう木に違う植物がくっついてそっから日が当たるところまでこう伸びてくとかって、なんかね結構こう日をなんていうか太陽が当たるところの戦争みたいなことらしいんですけど、結局当たらない日が当たらないと枯れてっちゃうんで、うんうんうん、どんどん上に上に伸びる、うん、手法っていうんですかね、こうなんか鳥の糞で上に運んでもらってそこから芽を出すみたいな、
へ
なんかねこういろいろその作戦が植物の中にもあるみたいで、なんかすごくそういう なんでしょうね、自然の力を感じたあのロケ地でしたね。
日本ではなかなか目にしない
そうですね
ばっかりですよね、は
い
は
い、大自然とそして生き物たちがいて、
そうですね、はい、
このね、そこをモチーフにした森にきっとザルードとかがいるんだろうなみたいな、
そうですね、思いながら回っていましたね、はい、
すごい。あの海外に行った時にやっぱ日本ではなかなか野生の生き物ってね、あの都会だとなかなかいないですけど、でも去年たまたまちょっと関係ないかもしれないですけどケニアに行った時に本当に生き物の方がむしろ主役で生きてて、はい、で生き物を 捕まえようとする悪いやつたちが人間で来たりとかする、うん、それを守る人間もいるし、で心を許してる生き物もいるしみたいな、なんか
ポケモンじゃない
ですか、ポケモンみたいなロケット団が来てみたいな、
そうだよね、
うん、感じみたいだなっていうのはちょっとワクワクしたり、うん、ちょっと悲しくなったりとかもありましたね、うん、だから自然と触れることですごくイマジネーションがきっといっぱい見つかったんですね。
あでもはって思ったんですけど、ポケモンって結構自然の中に行くじゃないですか、
ね、
物語として必ず街と自然を行き来するあのドラマだなってすごい思う。
確かに都会も出てくるし、ね、
そうなんですよ、
まあ、今回特にそのザルードが群れをなしてあるなんでしょう、住処として、ピラミッドでいう頂点に位置していた、あの他のポケモンたちを寄せ付けず、なんていうこう牛耳ってたみたいな構図になってて、うんうん、なんか一つそうあの大きな、木にあのザルードが住んでるんですけど、そのまあ先ほどあった掟の歌とかもそうなんですけど、そのある掟に沿ってこのザルードたちは暮らしてて、ポケモンたちの他のポケモンたちを寄せ付けず自分たちの種を守る。みたいな、掟に沿って、このジャングルを牛耳っているみたいな、
設
定なんですね。
うん、でもそこでこうここを育ててもいる。
なんでそこがこう などこまで言っていいのかなそこが均衡を破る瞬間なんですね。その掟に沿ってまでこの子を育てていくみたいなところから物語がどんどんスタートしていくんですけど、
これは今改めて思いましたけど、このポッドキャスト自体はこう映画の公開までって言ってるんですけど、一度公開されてから監督来てもらわないとい
ろいろ見た上で聞きたいですよね。
そうそうそうそうそうそう、
本当本当どこまで言っていいか分からない、ね、
もう年単位でやるべきだし、その踏まえて見て、しかももう一回見てもう一回見てみたいな、
うんうんうん、
一昨年見てから今の気持ちみたいな、そういうふうになるから5年くらいやった方がいいんですよ、ここのためだけに。
そうね、
聞きたいもん
ね。でしかも公開された後のやつってそれこそ十何年後とかに聞いてもらったっていいですよね。
そうですよ
ね、 そうですね、はいはい、
当時監督はこんなこと考えてたんだみたいなとかは、あの喋り始めると、おそらくあの付き合いたいポケモンの話とかになると終わらなくなる
そこはちょっと時間いただきたかったけど、ま、あ時間足りないです
か、ね、今日これぐらいまでということなので別の機会でそれは、やらせていただきたいと思いますが、お送りしてきました劇場版ポケットモンスター、ここサポーターズポッドキャスト、今君に伝えた映画の秘密はここまでと今日はさせていただきます。もちろんなんですが、劇場版ポケットモンスターここは今年のクリスマス12月25日公開で、現在おこやの森のセレビ&ザルードシリアルコード付きの特別前売り券が絶賛発売中。
2匹一気にゲットできるんですもんね、すごい、
ね、でそしてもうザルードめちゃめちゃ使いこなしてるなってのがこの間分かったんですけど、
いやあの、
はい、
やっぱダブルバトルの時にジャングルヒールってこう状態異常受けちゃったポケモンが直せちゃうっていうその感じだから、ザルードとセレビーを同時に出すとまたすごくいいんですよ。ちょっとまあ虫タイプのポケモンの技めっちゃ食らっちゃうけど、でもセレビーも自然回復だからもう2人でずっと回復したままめっちゃ強いポケモンたちをふんってあしらうことができるっていうのは面白いですね、はい、なのでちょっとピンクですしね、セレビーめちゃめちゃ可愛い、
うん、いいですよね。これがやっぱりこうゲームと映画が同時に進行している作品の面白いところ。
そうですね、
しかも改めてですけど、はい、ポケモンホームっていうものも出来上がったので、なんか映画であの時にもらったって日付とかも残るまま、ずっともう一緒に生きていけるわけですよね、
うん、
思い出のアルバムみたいな感じなので、
うん、
出会った日付もね残るから、それは運命だと思いますので、ぜひゲットしてほしいですね。
はい、そうですね、そうやって考えてみると本当になんかお父さんお母さんとの思い出になったりする可能性が、
そうですよね、ありますね。今、うん、あの独身の私みたいな人がセレビーとかザルードゲットして、それをいつか息子とかに渡す日が来るかも
しれない。確かに確かに、
素敵素敵、
ポケモン自体を
お母さんのザルードだよ、
そう、
ありえる、
エモいエモいエモい、
確かに
叶えよう、頑張ろう。
今そうか、それ考えてなかったな。
いや、ね、ありますよ ね、
もう、
ね、
もう十分ありえますね、
うん、
もうってことなので、これはぜひ特別割り券を今手に入れないのはもったいないんじゃないかという感じが、
今すぐ今すぐ、
はい、今すぐ、はい、手に入れていただきたいと思います。
でもクリスマス公開っていうのがまたすごく素敵ですね、覚えやすいし、
う、
ね、はい、
うん、
やっぱり夏はポケモンってサトシの声で聞こえてたのが特別に今年冬で、
うん、
しかもクリスマスだからとっても意味深い、
うん、
素敵な プレゼントですね。冬の子供たちは今いろんなこと我慢したりしてるけど、でも大好きなポケモンを映画館で冬見に行けたらとっても一生ものの思い出になりますね。
ということですので、ぜひ、覚えておいてください。12月の25日、そこまでの間にぜひマイル券なども手に入れてください。では本当に最後になっちゃいましたけども、それぞれお一言ずついただきたいと思いますが、じゃあ矢島監督、はい、今のお気持ちを。
この作品にたくさん思いを込めて作りましたので、ぜひ映画館で見ていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。そして、
はい、やっぱり当たり前だったことが当たり前じゃなくなってしまった全てのことがそうですね。だけどポケモンはずっと変わらずに、いろんな素敵なこと、大事なこと、嬉しい気持ち、そして一生ものの思い出をくれる、そんなポケモンが冬にっていうのはやっぱり忘れられない特別な冬。これぜひもう一生ものの親子の思い出になると思いますので、親子、そしておじいちゃんとお孫さん、そして独身の人も大丈夫。私もポケ立ちがね、いっぱいポケんちのおかげでできて、本当に毎年映画をね、ポケ立ちとみんなで見に行くんですよ。だからすごいそれも楽しみで、うん、ディスタンスなのか普通になのか分かんないですけど、みんなで映画見に行けたらいいなと思っています。はい、
で劇場行くと中川さんがいるかもしれない
いますよ。リピートしまくるんで鬼のように
6回って言ってますからね、先ほど。ということで、ぜひそれも公開も楽しみにしていただきたいと思います。ということで、矢島監督、中川翔子さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
で次回以降もスペシャルな方にですねお話聞きますので、番組の感想も聞きたい質問もハッシュタグココバナをつけてつぶやいていただきたいと思います。
それ誰が来るんですか今後。それ普通にココバナつけて質問書きたいんですけど自分のアカウントで。
ああ、ぜひなんか中川さんが質問してくれたらそれ読ませてもらえるかもしれないですよ。
でもなんか貴重な尺がもったいないん
で。大丈夫、
大丈夫です、大丈夫ですよ。
もうポッドキャストだから、尺に関しては10分20分伸びても、
まあ、
それはなんとかって。
誰がいらっしゃるのか気になる。
誰がいらっしゃるんですか。
まだシ
ーレット、これから決めさせていただく。
それ分かり次第勝手につぶやけますね。
そうですね、はい、ということで、あとは劇場版ポケットモンスター個々のツイッターアカウントをフォローしてもらえると、事前に誰が出てどんな質問するか分かるようになるということですので、
はい、
よかったらこちらをフォローしてくださいませ。ということで、ここまでのお相手は
監督の矢島哲夫と、
しょこたんこと中川翔子と、
進行の日本放送アナウンサー吉田久典でした。